毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さんこんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。さあ長谷川さん、今回はどんなテーマでお話しいただけますでしょうか。
はい、今回はですね、人材の定着戦力化するなら OJT を仕組み化しなさいというテーマでいきたいと思います。
はい、人材の定着戦力化、そのためには OJT を仕組み化すると良い。それでは詳しく教えてください。
はい、まあ、OJT はオンザジョブトレーニングということで、
はい、
これは例えば、新卒社員が入社して、まあ、入社式を迎え、それから、まあ、大体オフ JT ですね、まあ、研修をやったりするケースが多いんですけども、はい、その研修とか終わってからですね、まあ、現場の配属とかになっていく流れの中で、まあ、いろいろ現場に配属されると、このオンザジョブトレーニングである OJT、っていう形に、まあ、切り替わっていくわけなんですけども、
はい、
ここのですね OJT っていうのは、まあ、結構中小企業を中心にもう現場任せで、まあ、いわゆる現場の管理職とか上長の方が、まあ、部下指導、新人の指導とかをするというような形になるんですけども、まあそこがですね、ちょっとつく人によってレベル感が全然違うので、そうすると、やっぱりついた新人も、ああ、この上司だとちょっと嫌だな、みたいな、なれば定着せずに離職してしまう可能性もあるし、やっぱりついた上司によっては戦力化も全然、戦力が、こう、レベルアップしないみたいな形になってしまうと、戦力化するまでに時間がかかってしまうみたいなことになってしまうわけですよね。
ここまでのお話聞いて、私の OL 新人時代のことを思い出しました。
はい、
私の会社でもそうでした。で、同期で研修中にですね、お昼休みとかにこう集まるわけですよね。
はい、
で、お前とこの上司はいいよなって、教え方上手でとかね。
あ、なるほど。
もう、うちの上司全然わかりにくくてさ、とかね。うん、そんな話してたなってちょっと思い出したんですけれども、そうですよね。
はい、
研修はつく上司によって、こういろいろちょっと差が出てきたりするんですね。
う
ん、
そうですね。
うん、なので、そのために仕組み化することが必要。
うん、はい、うん。そうですね。
例えば、どんな風に仕組み化というと、
はい、
でしょうか。
まあ、OJT の仕組み化の一つとしてはですね、まあ、これ前職時代から、やり始めたことではあるんですけども、
はい、
新入社員、新人の人にマニュアルを作ってもらうと。これをですね、課題として与えていくと。まあ、これ OJT の一環としてですね、新人にマニュアル作りを、命ずるという形をとっていきました。
うん、
で、このきっかけはですね、ちょっとこれ、まあ、ある意味失敗談からスタートなんですけども、まあ、私が、その、前職時代の人事部長をやってるときに、その、1年間、まあ、新卒採用、年度でですね、30人ぐらい取らないといけない年度があったときに、
はい、
まあ、一気に前年から比べると、すごい人数増やしたんですけども、
うんうん、
やっぱそれぐらい、まあ、業績が上がっていたこともありましたし、
はい、
まあ、世の中的にも結構、好景気というか、いい状況だったので、うんうん、まあ、なかなか人材が、こう、出回らにくくなってきた時代でもあったんですけども、まあ、そういう、こう、人材がなかなかいない中でも30人取らないといけないっていうところで、まあ、最終的にこう、29人目とか30人目の人って、ちょっとこう、無理して取ったっていうのがある。で、無理したっていうのは、もしかしたらちょっと当時の会社にとっては、求める人物像からはちょっとやや外れるかなぐらいの。だけども、ちょっとこう人事の責任者としては、人を、まあ、取る目標数値があったので、まあ、採用したわけですよね。
はい。
で、その人を採用してしまった後に、 まあ、現場に配属したときに、
はい、
なかなかですね、その新人が現場でこう力を発揮できずに、その上長からは、もう移動してくれと。いらない。
はいはい。
それが年間で3部署ぐらい移動になっちゃったんですね。
そうなんですか。うん、
これの当時、もう異例中の異例で、そんなジョブローテーションしてるわけじゃないので、いらないよって言われて、いろんな部署に。まあ、回されるわけですよ。
そういうことですね。うんうん。で、
最終的に、1年経つ前ぐらいの時に、うん、採用したのは長谷川くんだから、お前の面倒見ろって役員から言われてですね。
はいはいはい。
人事で引き取ったわけですよ、その彼。
はい。
で、じゃあまあ、その彼も、いい面も当然あるわけだし、
うんそうですよね、
まあ、苦手なこともあるので、内定者の段階から見てたわけですね。採用から内定者の段階から見てたので、じゃあ彼にはどういう仕事してもらおうかなと思ったときに、私とか当時の部下がですね、やりたくてやれてなかったマニュアル作りをやってもらおうと。
うん、
で、私も一回チャレンジしたんですけど、そのマニュアル、私が作ったマニュアルって結構歯抜けのマニュアルになるんですね。
はいはいはいはい、
自分はキャリアがそれなりについてた時代なので、できることとか知ってることがまあ多い状況なので、うん、マニュアルをに落とそうと思った時に、自分の頭から引っ張り出せないんですね、なかなか。
うん、あこれくらいはわかるだろうってなんかスルーしちゃったりね、するんですよね。
そうなんですよ。
うんうんうんうん、
それで、その、まあ、人事に、まあ、こう来た、その新人に、を作ってもらうと。私とか、その当時の部下についてもらって、全部記録しなさいと、
は
いうん。そういうシンプルな課題を与えていったんですね。まあ、それがマニュアル作りという形で、はい、マニュアルしていきなさいよって形で、指示出したんですけども、
うんうん
まあ、そうしたらですね、思いのほか、いいマニュアルができたんですね。
へー、その彼、頑張りましたね。
そうなんですよ。
うんうん、
で、全部記録して、で、あと、まあ、ここはちょっとこういうふうに足しなさいとかですね、そういうふうにして、一つ目のマニュアルを、当時、まあ、私に面倒見ろって言った役員に、提出したわけですよ。その彼が作ったマニュアルです、はい、みたいな形で提出したら、はい
うん、
え、そうなのかと言われてですね。
うん、これあの子が作ったのかみたいな。
そうですと。
うん、うん、うん。
いや、要は彼にとっても、まあ、適職だったんですね、マニュアル作りっていうのが。はい、だからそういう意味では、その彼にとっては非常にいいポジションを作れたのかなと思いまして。
うーん
で私はまあその当時の経験を踏まえて、まあ独立した後も、このマニュアル作りって新人にとっての OJT を仕組み化する一環としては非常にいいものだなと思ったので、まあいろんな企業でもやっているというところでありますね。
なるほど。そういった、まあ、確固たるマニュアルがあれば、先ほどおっしゃったような、こう、つく上司によってね、教え方の違いが出るっていうことも防げますもんね。
う
ん、
そうなんですよね。会社としての、まあ、知的財産なりとか、ノウハウ的なものが全部見える化していくので、まあ、教科書が出来上がっていくので、
はい、
管理職によって教え方がうまいとか下手っていうのが、まあ、軽減されていくっていう形になりますね。
なので、一回そのマニュアルが出来上がってしまえば、はい、まあ、来年度からもそれをもとに、こう、教えていく、指導していくっていうことができますもんね。
その通りですね。
うんうん、
なかった状態から、マニュアルがある状態って、まあ、0から1っていう状態なんですけど、それが、まあ、2年目、3年目ってマニュアルを、まあ、どんどんどんどんブラッシュアップしていく、改定していくっていう状態になっていくので、はい、そのノウハウ自体が、マニュアルというノウハウ自体が、よりいいものになっていくということにはなっていきますね。
はい。この仕組み化ってやっぱり大事なんですね。研修でも何でもこう、なんとなくで、いつものようにっていう感じでやっててはダメで、ちゃんと仕組み化してないと。
そうですね。そうですね。
ということで、ちょっと余談になるんですけれども、そのマニュアルを頑張って作り上げた彼、
はい、
今もご活躍でしょうか？
いや、ちょっと私も、やめ、独立しているので、多分今いないと思いますけど。
本当ですか？
ただやっぱり、部署たらい回しされた状態ではなく、私が行った時の途中までは人事でやってくれてましたんで、
ね、きっとまた今もどこかでご活躍のことと、
まあ、そうですね、
そうですね、はい、ありがとうございました。ということで、今回のお話はですね、人材の定着、戦力化するなら OJT を仕組み化しなさいというテーマでお話をいただきました。
はい、
合同会社社外人事部長でいらっしゃいます長谷川満さん、そのご活動についてなどですね、詳しく知りたいと思ったらどうしたらいいですか？
はい、社外人事部長の LINE 公式アカウントがあります。でそこに、まあ、私の長谷川満の情報や社外人事部長としての活動だったり、あとは人材採用のデモアカウントというのがありまして、どういうふうに採用で LINE 公式アカウントを使うのかみたいなこともですね、そこで見ていただけるし、あとは配信も定期的に行っておりますので、いろんな情報を拾っていただけるかなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんこの配信番組お聞きいただくと同時に、長谷川さんの LINE 公式アカウントもね、登録していただければと思います。ということで長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の配信もよろしくお願いします。
お願いします。
それではさようなら。
さようなら。
社外人事部長。